歌というおもちゃの遊び方について。こんばんは。このチャンネルはボイストレーナー兼整体師である私丸山光平が歌を愛するすべての人に向けて3歳から現在28歳までの実体験に基づく歌の遊び方を語りまくるチャンネルです。自分という楽器の可能性にワクワクできるお話をたくさん繰り広げてまいります。よろしくお願いいたします。さあ今回2回目ということでですね、だいぶ空いてしまいました。ちょっとまあ自分の体調的にもなんか余裕的にもちょっとなくなってて、初回以降全然更新がなかったんですが、全然諦めておりません。個人的にはポッドキャストで頑張っていきたいなと思ってたので、ちょっと体制も整ってきたのでもう一回ちょっと始めていこうかなと思ってます。まあ、また当分空くかもしれないんですけれども、まあ、その際はその際で、まあ気軽にやったりやんなかったりしていこうかなと思ってます。はい、ということで今回第2回目どんなテーマにしていこうかなと思ったんですけど、歌って才能本当に必要っていうところちょっと今日はテーマにしていこうかなと思います。まあ、なんでそういうテーマにしようと思ったかというとですね、まあ結構まあ歌が上手くなりたいっていう人が世の中結構いっぱいいるなってボイストレーナーをやっていて思うんですよね。全然趣味でもボイストレーニングを受けたいっていう人が今は結構いるなという感触があって、一昔前は結構やっぱり敷居が高いっていうかね、あんまりボイストレーニングっていうものを気軽に受けている人って多くなかった気がするんですが、まあ、今はかなり多いっていう印象ですね。はい、なのでやっぱりこうそういう歌が上手くなりたい欲求っていうのはやっぱ多くの人が抱えているのかなっていう気がするんですね。でもよく歌は才能だよとかって言うじゃないですか。僕もその昔音楽活動をやってた時、本気でプロを目指していた時にはそういう言葉を聞いて、いたんですけど、でも結構その時は反骨精神というか、何が才能じゃと思って、才能関係ないんだよ、やってみるか分かんないんだろみたいな感じの、感じだったし、まあ極めていけば誰だっていけるっていう風なこう精神でいた時期がありまして、まあ、歌って才能とかじゃなくても大丈夫だろうというか、なんかそんな自分もいたんですね。で結局のところ、まあ、今自分が思うのは、あ、歌って才能って言われるこういうことかっていうのがなんか分かってきちゃったんですよね。はい、あ、でもすいません、ちょっと話が逸れてしまいましたが、別にこれは趣味とかで歌上手くなっていく上で才能が必要だってことを言いたいわけじゃないんですよ。ぶっちゃけプロになるとかじゃなかったら全然、最低限の才能さえあれば全然誰でも歌っていうのは上手になっていけると思います。はい、誰でも上手になっていけると思いますが、しかしまあ最低限は必要かなっていうのが僕の中では、あるっていうことですね。まあ、結構ボイストレーニングって一筋縄ではいかないってところがやっぱあります。なんせ目に見えないものを扱っているっていうのが大きいです。あとはもう一つは、私たちボイストレーナー側がその上手くなりたい人の体を直接動かしていけるわけではないので、僕たちは教えて、その元に、どういう風に動かしたらいいかっていうのを想像して歌っていって上達していくものなので、そこはやっぱり受けてる側の感度っていうの、なんか受け取り方次第で全然やっぱり変わってきちゃうなっていうのがまあちょっとあります。なので多少はその本人の受け取る力っていうのをとか、それを実行する体の操作技術っていうのに、頼ってはしまいますけど、でもそれが最低限、本当最低限でいいんですよ。めちゃくちゃ優れてるとかじゃなくて、もう最低限あれば上手くなれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なのでそこは全然気軽に、もしボイストレーニング受けてみたいなとか気になってる人がいるんだったら、受けていただけると、楽しく歌っていうのが歌えるようになるんじゃないかなと思います。 まあでも今日はね、歌の才能っていうところをテーマにしていきたいと思います。まあ先ほども言いましたがね、別に趣味とかアマチュア程度だったら全然最低限のね歌の才能さえあればいいと思うんですけど、やっぱプロになるんだったら、必要な気はしてきますね。まあ、僕は正直プロになったこともないので、なんか僕があんまり大口叩いて言える立場ではないんだと思うんですけど、まあ、僕が感じる歌の才能って、まあ、3つほどあるなと思ったんですよ。はい。なのでまずその歌の才能って何ってところを3つに分割して話していこうかなと思います。まず1つ目、それはね声質です。声質、はい、やっぱこの声質っていうのはもう宿命なんですよね。変えられないんで、整形とかそういうものが技術としてないので、もう正直もうその声で生まれたその声を受け入れていくしか基本的にはないんですよね。なのでもうここは才能の部分かなと。僕が思うその才能の定義っていうのは、その最初から備わってるものとか、幼少期にその自分の意思決定ではない結構環境とかそういうの、環境とかそのどうしようもない人間関係とかそういうのに左右されて培われてきた自然とできた優れた才能のことを、優れた能力のことを才能だと僕は思ってるんですけど、それで言うとやっぱりその声質っていうのは変えられたものじゃない、生まれ持ってすでに備わってるものなので、まあ、ここはやっぱり才能の壁を感じますね。どういう声質がいいのって言われると結構答えるのが難しいんですよね。まあ一般的に言われてるのは、まあ倍音が多くなるっていう、そう響きっていうか、その人その声に含まれる周波数が、すごくこうたくさんの周波数が含まれてれば含まれているほどいい声っていう風に言われることはよくあるんですけど、あんまりそういうものでもない気がしていて、だからもうざっくり才能とかって言っちゃった方がなんかすっきりする気がするんですよね。本当にだから倍音が少なくてもいい声もあるだろうし、倍音がたっぷりでもまあなんだろうな、そこまで響かない声もあると思うし、まあ、そこは正直僕はあんまり倍音っていうところはそこまで関係、まあ目安にはなると思いますけどね。でもやっぱりこうフィーリングでグッとくるとか何か感じるものがあるとか、そういう声質っていうものが存在するんじゃないかなというふうに僕は思っております。いいなと思える声ね。はい。でもう2つ目、2つ目は僕はセンスですね。まあ、ここで言うセンスっていうのは感性です。感性の才能です。はい。その表現をするっていう方ですかね、どっちかというと、ここではこういう歌い方をするっていうような、そういうセンスっていうのも才能が問われる部分じゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあでもセンスは磨けるものだとも思うんですよ。全然ね、センスっていうのは磨いていくものだとも僕は思っているので、ここの部分もね全然なんていうんですかね、最初からなくてもある程度は培っていけるものじゃないかなと思います。ただやっぱりこうトップなんですかね、01を作る感性というか、なんか新たなこう模倣っぽくないようなものがこう化学反応、なんかこう突如出てくる化学、なんだろう、突発的な化学反応みたいな、なんかそういうので出てくる人がたまにやっぱいるんですよね。ああそう歌うんだっていう、普通だったら自分の感性だけに任せて歌ったらそんなにグッとくるものは来ないはずなんですよ。やっぱグッとくるものって今までの流れに沿ってできたその次のその新しい形でしかないので、本当にその今までの流れを知らないとなんかうまくこう人に刺さるものって作れないなって思うので、やっぱそのある程度はセンスっていうのはいろんな人の真似をして、いろんな人の真似をしまくっていろんな感性を閉じ込めた上でそれがオリジナリティになるっていうもんだと僕は思っているので、やっぱりそういうセンスっていうのは普通は自分 からじゃ生まれていかないなと思うんですけど、たまにそういうのを結構度外視して、あ、そう言っちゃうんだみたいな、完全にそのいろんな人の楽曲を聴かないでそうなったわけじゃないと思いますけど、絶対音楽は聴いてると思うんですけど、ただそういうところをチョイスするんだみたいな、そういう普通の人じゃ思いつかないような表現の仕方とか、そのタイミング、どういうふうなこう、コントロールをしていくのか、声をコントロールしていくのかっていうセンスはやっぱり才能ある人は違うなって思いますね。はい、これが2つ目で、3つ目は、歌唱コントロールにおける才能です。これはつまり発声とかそういうのがめちゃくちゃうまいっていうことですね。人によってやっぱ全然違うんですよ、発声スキルって。まあちゃんとボイストレーニングで磨いて良くなっていく人ももちろんいますけれども、これが最初から備わってる人も少なからずいるじゃないですか。もう本当に何にもプロも目指してないし、歌っていうのもそんなに歌ってきてないのに結構カラオケで無双してる人とかっているじゃないですか。何にもボイストレも受けてないのに結構プロ並みの声を持ってる人とかって割といるじゃないですか。うん、なのでこの辺はね、才能だと思います。あの、全然存在すると思います。ボイストレーニングとかちゃんと習わなくったって、もうセンス、感覚でこういう風に歌ったら歌いやすいとか、こういう風に歌ったら高音が出るとか、こういう風に歌ったら響きがよく出るとか、そういうのが分かっちゃうっていうか、分かってるっていうその認知をしてるところまでいかないで体が勝手にそう動いてるみたいな、そういう歌唱コントロールの化け物みたいなのも、やっぱこの世の中にはいるなと思いますし、やっぱ声を操るっていうことが、あの、なんだろう、感動する歌とか、その歌うまっていうところにつながってくると思うので、やっぱここも才能なのかなと思いますね。はい、この3つですね、僕が思うに声質、あとはセンス、まあ、これは感性とも言い換えられますが、あとは歌唱コントロール、この3つが歌における才能なんじゃないかなって思いますね。はい、でじゃあこの才能あるかどうかの見極め方なんですけど、結局才能があるかどうかはやってみなきゃ分かんないっす。僕は本当にそう思います全然才能があるかどうかの見極め方なんて全然わかんないです。うん、自分がある程度才能あるんじゃないかなって思うんだったら絶対やってみた方がいいと思います。何かしらの才能はあると思うので。うん、ただやっぱそれを見つけるのも一人じゃすごく難しい作業だと思います。結局誰かに見せたりだとか、見せたりっていうのは要は聞いてもらったりだとか、そういうことをしていかないとなかなか自分の才能っていうのに気づけないと思います。自分はここが才能だと思ってるって思っても意外と周りが聞いてみると大したことなかったりとかっていうのもあると思うし、逆に聞かせてみると自分の思いもかけないところが評価されたりっていうのも多分あると思いますし、やっぱこれは歌に限らずだと思いますが、やっぱりやってみないと分かんないかなっていう気はしますね。はい、明らかにどう見てもこの人あの才能ないでしょみたいに見える人でも、もしかしたらそれってただただ歌唱コントロールのセンスがないだけかもしれないじゃないですか。よく僕これ考えるんですよ。あの、例えば声質すっごく良くて、あの歌唱歌うこうなんだろうなセンスとかもまあ波以上あるのに、歌唱コントロールだけもうおぼつかなくて全然うまく聞こえないみたいな、なんかそんなことはね、よありふれてる気がするんですよね。そう、それは非常にもったいないじゃないですか。今挙げた歌の才能の中で一番磨けるものって何かって言ったら、やっぱ歌唱コントロール力なんですよ。これこそボイストレーニングで一番磨けるポイントですよね。うん、なのであの、ただそれだけがない、歌唱コントロールだけがない場合って、それだけでもやっぱね下手に聞こえちゃうことってあるんですよ。でもそこさえ磨けばすっごい輝く、なんだろう、何 何百万何千万ぐらいの価値のある楽器になる可能性を含む、なんだろう、可能性を秘めてるのにすごいもったいないなと思うんですよね。そうそうそうそう。なのでやっぱりその才能は一回やってみないとわからないのと、やっぱ意外とそのその部分を見つけてくれる人もなかなかいないので、やっぱたくさんの人に聞いてもらうっていうのが大事なのかなって気はしますね。まあ歌が上手くなるための最低限の才能ってじゃあ何かって言われたら、まあマジで歌が好きでいるっていうことだと思いますよ。歌がとにかく好きだっていうことさえ、それさえあればある程度はちゃんと上手くなっていけると思います。最低限は。あとはもう一つは自分の中の体の感覚にちゃんと鋭くいられるかっていうところですね。はい。やっぱその歌うっていうこと自体はやっぱ身体操作なんですよ。体を動かして、声を出してるので、コントロールしてるので、でその身体操作って普通の例えばスポーツとかと違うのは、やっぱ体の内側にコントロールする場所が全て含まれてるっていうことなんですよ。例えば、言葉を作ってる舌だとか、音の音源になってる声帯だとか、呼吸を司ってる横隔膜だとかっていうのは、全てもう目に見えない部分に、見えづらい部分に、あるわけですよ。なので何センチ何ミリずれてるかとかっていうその修正っていうのがなかなかできないんですよね。声頼りなんですよ。なのでその時の自分の体の感覚っていうところに対してちゃんと、目を向けて鋭くしていかないと、なかなかコントロールっていうのが難しいんですよね。あともっと言うと、ボイストレーニングを受けていても教えられていてもなかなかそれをこうキャッチできないみたいな状況になってしまいがちです。そうするとやっぱり当たり前ですけど自分の成長速度が上がらないとかっていうふうにもあります。なのでやっぱりこう歌が好きっていうところと別にもう一つその必要な最低限の才能というか磨いていきたいこの感覚って言えば、自分の体の中の感覚ですね。内部感覚って僕は言ってますけど、内部感覚がちゃんと鋭いかどうかってところは非常に大事になってくるのかなって気はします。ということでね、歌っていう才能について語っていきましたが、いかがだったでしょうか。まあそれをこう僕はまあ歌の才能って何だろうって考えてるわけなんですけど、私のねちょっとここで夢について話そうかなと思います。まあ昔ボイストレーナーになる前までは本当に一人のミュージシャンとして、プロとして飯食っていくっていうのが、夢でしたけれども、今はもう全く違うんですね。まあ諦めたっていうのもありますし、諦めたっていうよりももっと、強い理由としては、ボイストレーナーがやりたくなっちゃったんですよ。本当にボイストレーナーがやりたくなっちゃって、まあ音楽よりもその音楽っていうかその作詞作曲とかライブ活動よりもこっちをやろうってなったんですよね。でそのボイストレーナーとしての私の夢をちょっとね聞いてほしいんですよ。僕もう結構細かくあります。まず30代、今僕28歳なんですが、30代はいろんなプロのアーティストたちの帯同をしたいんですよ。それはレコーディング現場だったりだとか、ライブ現場だったりだとか、そういう現場に付き添っていつでもサポートする、声の不安とか不調みたいなのをちゃんと安定に持ってくっていうサポートするって仕事がやりたいんですよ。特にプロのミュージシャン。なんでプロのミュージシャンかっていうと、やっぱり僕はこの最高の感動って何って考えるんですよ。最高の感動って、まあ、この世に生まれてきてよかったって思える瞬間に立ち会えること、この瞬間に立ち会えてよかったっていう瞬間にっていう感情になるっていう瞬間が僕は最高の感動だと思うんですよね。そういう最高の感動っていうのを味わってる時っていうのは、この人生における一番の贅沢なんじゃないかなっていうのが僕が 思う価値観なんですよ。ってなった時に、その最高の感動を届けるプロ集団ってエンタメだと思うんですよね。エンターテインメントの現場で、特に僕は歌が大好きなので、その歌っていう、エンタメっていうのをこうサポートする役、その最高の感動を作るクリエイターたちのサポーターをやるっていうのがすごく自分にとっては大きな夢だなっていうふうに思うようになりまして、なのでプロのアーティストたちのライブ現場やレコーディング現場でサポートする、ボイストレーナー兼整体師としてサポートするっていうことをちょっと今目標にしているわけですね。それをもう30代のうちはしこたまやりたいなと思ってます。はい。でその上で僕40代で全く別のことをやりたいと思ってて、何かっていうと、ユニットのプロデュースをしたいんですよ。ボーカルユニットのプロデュースをしたいんですよ。でちゃんとコンセプトがあって、最初から上手くないボーカルを、オーディションで通してユニット組みたいんですよ。つまり何か言いたいかっていうと、さっき言った歌の才能の話で、声質とかセンスあるんだけど歌唱コントロール力だけないっていう人って多分いっぱい埋もれてるんですよ。そう、それで落とされるとかっていう人っていっぱいいると思うんですよね。でもここって正直磨ける場所なんですよ。唯一磨いて才能ある人間にまで追いつけるポイントと僕は思ってるんですよ。なのでこの声質とセンスを持っている、でも歌唱コントロールが伴わないみたいな人を拾って育てて、そのもう日本一のボーカリストにするっていう、そういうプロジェクトをやりたいなっていうふうに僕は思ったんですよね。それをするにしてもやっぱりある程度自分が歌が上手くないといけなかったりだとか、歌を上手くするっていう面、もっと言うとプロの現場でどういう立ち振る舞いをしないといけないかっていうところも勉強していかないといけない、経験していかないといけないので、30代にはそういうたくさんのプロのアーティストの態度とかを踏まえてそういう力をつけていきたいなと思ったわけですね。そうで、40代でそういうグループ立ち上げてプロデュースしていきたいなっていうふうに思ってます。最強のボーカルグループっていうのが作れたらいいなっていうのが僕の40代の夢ですね。はい。で、まあ50代まで実はあります。50代まで実はあって、50代は史上最強のカラオケ採点機種を作りたいなと思ってます。ここに来て全然ガラッと変わっちゃうんですけど、つまりなんかこうやっぱ最近のというか今までの採点機能って、カラオケの採点機能って結構旗から見たらそんな上手いかみたいな人も点数取れる仕組みになっちゃってるんですよね。まあ、AI の技術がちょっと搭載されてきて少しずつ改善されて思ってるんですけど、でも本当に歌が上手い人とか歌に才能がある人が評価されるカラオケ採点機みたいなの作りたいんですよ。本当の意味で歌が上手いってこの点数を言えばどれぐらいその人が上手いかってのがもう一目で分かるようなカラオケ採点を作りたいなと思ってるんですよ。そうで、こうやっぱまだ若いうちだったらいっぱいから動けると思うんで、まあ、そういう態度とかいろいろやりたいなと思うんですけど、ちょっと年取ってきても体力も落ちてきたらいよいよ多分そういうのもきつくなってくると思うんで、このタイミングでもうその最高のカラオケ機種作ったろうと思ってるんです。もうなんだろうな、才能がある人はもう才能があるっていう風にちゃんと表示が出るような、でそれを出すのもめちゃくちゃ本当に難しいみたいな、本当に才能ある人じゃないと出ないようななんかカラオケ採点とか、あと本当にそのなんだろうな、音程だけ合ってるだけじゃなくて本当にその周りからうまいっていう風に思われるような、その本当に人肌感覚で感じる点数がつく機種っていうのが作れたらなって思ってます。本物の歌うまってのを洗いざらい出せるような、でそれもランキングにちゃんと載せてなんか一覧できるような、なんかそんな のを夢に描いてます。50代で面白くないですかこれ。イメージは知ってる人いないかもしれない、あんまり少ないかもしれないですけど、MF ゴーストっていう、昔イニシャル D っていう、レーシング系の、アニメが漫画があったんですけど、それのまあ、何年と経った後の世界みたいなやつの続きですね。要はそれで結構そういうシステムがあって、そのただ単純に速い車が評価されるんじゃなくて、ドラテクでちゃんとこう極めた人間が評価されるみたいな、なんかそういうシステムがあるんですよ。だからそういうのが僕はいいなと思ってて、単純に音程が合ってるピッチが合ってるとかそういうもので評価されるんじゃなくて、安定感とかもそういうので評価されるんじゃなくて、なんかもっとそういうのを超えた採点機が、まああとね20年ぐらい経って2、30年経てばそういうの出てくるでしょうというふうに、作れる時代が来るでしょうっていうのも含めて、なんかそういうのを企んで目論んでおります。ということで、はい、本日はこれで終わろうかなと思います。今日話したのは、歌の才能っていう話と、まあ、そこに紐づけて私の掲げる夢をお話しさせていただきました。またね、こんな風になかなかこうボイストレーニングともちょっとの中でもなかなか話しづらいような内容っていうのを、お届けできたらいいなと思っております。感想もしくはこういうのをやってほしいというリクエストあったら、ぜひコメントしていただきたいなと思います。じゃあ今日もありがとうございました。さよなら。